京都は三条のボンズカフェからお送りしております。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八橋総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。ねえ、
はい、
しかしまあ京都もいろんな、まあ、イベント祭り人来るね。
そうですね、
私もこの間からちょっとまあ桜をね見ながら、まあ普段のお仕事してるわけですけど、やっぱ土日はね混みますわ。
そうですよね、
この春から冬はちょっとやっぱ観光少ないですからね、
うんうん、もう市バスのねお客さんも全然違いますからね。
ですけど、やっぱこの桜の時期からやっぱりもう左京区あたりなんか走れませんよね。
ああ渋滞ありますよね、やっぱり。
でまあそれはまあ致し方ないでしょうし、まあ京都側といたしましては、
はい、
マナーを、ま、ちゃんとね。
あ、京都人、ね、結構ね
車マナー悪いんだわ本当に
ニュースとかでも言われましたよね今年は、
まあはい、なかなか入れてくれへんしね間から。やっぱりそれで、まあ、他府県から、まあ、車でしか来れへん方もおられるし、お年寄りなんかやったらね、はい、そんな電車乗り継いで来るのも大変やったりするから。
うん、そうですね、
やっぱその、はい、ご家族の人がおばあちゃんも車で連れてたよなんて言って来るでしょうから、あとはまあそういう風にこう間に車をね挟んで順番に入れたらこれは困へんねんけど、入れたろかいと思って走るこの京都人、
はい、
ほんとあれよくないわ
ねえ、
ほんと、まあ、そんなことも言いながらの京都三条ポン酢カフェでございます。
はい、直していきましょう、はい、
目玉コーナー、
そうです、
参りたいと思いますけど、おたけびのコーナーでございます。いきますせー、それぞれの人生に学びあり、学びます、学ばせていただいて4年目入りました今日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げます。
本日のゲスト、はい、陶芸家の出口恋太郎さんです。
よろしくお願いします。もう恋ちゃん、恋ちゃんなんです。
恋ちゃん、
もう私も
こんばんは。
もう今恋太郎大先生なんですけど、
はい、
もうはっきり言いまして、え、幼馴染でございます。
なんですよね、
はい、ようこそ。
ありがとうございます。
もう私よりね、なんかすごく、大人なんですけど。
あ、わかります、わかりますね。全
然ちゃいます。あ、ほっか君これもう放送用杉若いね。
わかってます、わかってます。
とんがってるよ最近とんがりコーンねこいちゃんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こいちゃんっていうこの出口さんって言って、まあピンとキャルリスナーもたくさんおられると思いますけど、まあこいちゃんは出口系の、
はい、
出口系というのは何かという、
はい、
これ大本教というね、いわゆる何ですか、神道系の、
まあそうですよ ね、はいはい
はい、の教祖様の、教祖様と言いますか、開祖ですね、
はい、
そうですね、
その
ずっと橋の方にいてます、ま
あ、橋この方に小井ちゃんが、そのこと言ったわけやけど、まあ、一つの、はい、まあ、一族というかその系列の中の一人でございまして、
はい、
私も幼少の折からお世話になっておると。
お、
しかも今ご紹介いたしましたように陶芸家でいらっしゃると、
はい、
いろんなことやってありますね僕みたいに。
そうですね、幅広いですね、
はい、もうあなた小井太郎という名前、小井太郎と呼び捨てしてしまいましたけど、小井太郎さんというこの、はい、文字も本当に魚の鯉と書くという、
はい、
これが、まあ、鯉ちゃんちょっとこれ僕もゆっくり聞いたことないんですけど、やっぱお父さんをつけたんですか。
いや、
教祖様、
うん、元の三大教主、
あ、三大教主鯉太郎と、これやっぱなんかめでたいもんなんですね、
うん、うん、っていうか、まあ、生まれる時にお父さんが保津川の、
はい、
で大きい鯉を捕まえたっていう夢ですね。
ほ
ー、で、まあ、亀岡は、まあ、大湯っていうところがあって、
はい、
鯉はね
殺せない、
殺せない神様の使いっていうのがあるんで、はいはい、まあ、そういうのを見たから。
なるほど、
そこから。
もうあなたこの自伝で一番1ページ目に出てくる話だね、恋太郎の命名っていう序章の次にね
、はい、
恋太郎誕生の次に、あ、恋太郎ってその誕生の次に命名が聞く、
はい、
お父さんが見張った夢、
夢、
これ僕長い、もうこれかれこれ47年ほど、45年ほど、
幼稚園の園長から、はい、
年長ちゃいますよ、年少ですよ、
年少
ですよ、
3歳からやから、
3歳から、
そうそうそう、まあ、よう助けてもらいました僕
もう嫌でしょ友達
いや、まあ、その頃僕もすぐおとなしくでしたので ねえ恋ちゃんに助けてもらい
ました、まあ、全てを見られてるんですね。
そうなんですよね。その恋ちゃんの名前の由来は今日初めて聞きましたね。
おなるほど、聞けないもんですよね。
お父さんの夢に見合って、なるほどね、うん、これはなかなかいいですね。でまあ、その陶芸家の、まあ、お話は、まあ、ゆっくり聞かせてもらうんですけど、
はい、
あのまあ、いろいろとお付き合いの中で今日ゲストで来ていただいたのは、
ええ、
最近、まあまあ、いろいろ NPO 今までいろんなことをやってはるんやけど、
そうですね、は
い、まあ、ちょっとこの面白いことやってはるやないかという情報を僕もキャッチいたしまして、
はい、
このお話を
お、
まあ、今日は切り口にと、
お
後半ちょっと一曲挟ませていただいて、
はい、
その陶芸の話とかね、
うん、
聞かせてもらうと思うんですけども、
はい、
今一番力入れたというか最近ですか、この NPO 名前はウリズン。
あ、ウリズンはね、
はい、
ここ4年ぐらいかな。
4年、
うん、
そうですか。ということは2003年ぐらいですか。
そうですね、もともと東京にあった NPO なんですけど、でそこで支援っていうか、まあ、
ああ
一緒に、まあ、NPO の会員ですね初めは。
へー、このウリズンって意味はちょっとおっちゃんの方から、
ウリズンっていうのは、まあ、沖縄の方のね、はい、方言で芽吹くとか春にねいろんなものが芽吹くっていうので、
なるほどなるほど、
でそこ、まあ、その NPO からいろんな人が芽吹いていって世の中のためにっていうような、
なるほど、
意味を込めて、
これは沖縄の方言ですから
しいです。
なるほど、ウリズン、
ウリズン、
響きですねこれ。
そうですね、英語が何かかと思いました
ね。
うん、
ということはそのこの、まあ、NPO はそういった、まあ、これから伸びていくだろうという人が、
そうですね、
こう、まあ、支援していこうっていうか、
ね、うん、そうですね。
これちなみにこの亀岡で、
そうなんです、まあ、もともと、まあ、東京にあったんですけど、まあ、その活動の場を、
うん、
亀岡の方に、
はい、
田舎の方に山の中に、まあ、活動の場っていうかを作りまして、
なるほど、
でまあ亀岡に来たんで、まあ、出口さん亀岡なんで理事長しなさいと。
なるほど、
まあ理事長というのはまあ使用人ですよね。
いやいやいや、
う
ん、
いやいや、
亀岡はそういう、はい、山多いからね。
あ、
もう亀岡今ちょっとなんか中途半端な、
はい、
中途半端な町もたくさんありますけど、
はい、
田舎行くのにね、
はい、
1分かからへんからね。
あ、そんなに、
はい、もうすぐ山行けます。
あら、まあ、
でもちょっと片一方南部走ってもずっと住宅が広がって、まあ、そういう広がり方してますけど、
はい、
でもその小井ちゃんがまあ、やってはるところは、まあ、亀岡駅という場所から言うとどれぐらいかかるんですか、時間。
駅から車で20分ぐらいです、
ね、JR の、
うん、
亀岡駅からと20分、
20分、千代川駅から5分。
あ、千代川駅の方が近い。
そうですね、
千代川駅と言いますとね、
はい、
JR の亀岡駅の次の次だ。
あ、そうなんですか、ね、そうです、初めて聞きましたね。
向こうへ向けて次の次ですね、
ええ、
向こうへ向こう、向こうでどっちやねん突っ込みなさい、突っ込みなさい
私もほんほんって聞いて
つまり
大本本部に向けて、
大本本部に向けて
田舎ですね、
だから綾
部に向けて、
綾部に向けて、
ね、
西に向かって亀岡の次が浪川駅、はい、
ええ、
その次が千代川駅
はい、
っていうんです。
ご丁寧に、はい、ありがとうございます。
ちなみにトロッコ列車が止まるところの亀岡駅とは違います。
あ、そこは注意しないとね、はいはいはい、
でもそこで、まあ、みんなが集まるわけですか。
そうですね、
ね、
うん、
でも集まってどんなことをするかというと、まあ、それはちょっと簡単に説明してもらうとどうなりますか。
簡単に説明すると、
はあ、
ブラブラしてるっていう。
ブラブラしてる
また抽象的
その敷地が広い
敷地広いですよ。
そこで何してもいい、
何してもいい、
気を切ってもいい、
気を切ってもいい、
虫を取ってもいい、
虫を取ってもいい、
風呂入ってもいい、
お風呂も入ってもいいです。
食事はみんなで作るとか、
そんな食事はみんなで作るかな。
あ、
うん、
で陶芸ももちろんする。
陶芸もしますし、うん、バイクにも乗ってる
人も
いるし、
はい、
バギー乗ってる人もいるし。
あ、すごいですね、
草むしり、
草むしりも
なんかつかめないです ね、
ね、ということは、まあ、そのまあ、誰かをベースにというか拠点、どうでしょうか。
だからみんながね、うん、そこに自分のしたいことを持ってきて、うんうん、何をしなあかんっていう。
例えば今日をこいちゃんとうちの岡舞が、まあ、ご縁ができたと、
はいはい、
で岡舞がちょっと行っていいですかってこいちゃんに 電話して、
そうですね、
あの行っても全然構わない、
全然大丈夫、
あ、そこ NPO なんでね、はは、でそこで私の愛犬と一緒に遊んでもいいんですか、
まあ、大丈夫ですよね、
何でもありなんですね、何でもありですね、
本当にいろんなことは本当怒られますよ。
じゃあ例えば、まあそこでなんかイベントをしたいと
そうそうそう、
ね、
はい、
さっきのあの
よさこい祭り、
よさこい祭り
仏法仏教祭り、
仏教祭りとかなんか そんなんで場所を提供してると、それも OK、
でもそこまで広いことはないですからね、
まあ大体でもなんか僕が知ってる限りのその土地を思い出すとかなりの広さのような
でもほとんど山ですからね。
あそうなんだ、うん、でそこになんかちょっとこうなんかあるんですか、その建物みたいな。
建物はね、まあそれは NPO のもんじゃないんですけど、はあはあ、まあその NPO に賛同してくれる方が、はあ、まあ山小屋っていうのをちょっと作っていただいて、
ロッジみたいな、ログハウス、
ログハウスではないですけど、
はあ、うん、でそこでみんながこう上がって、
そうですね、
はあ、それはもうそのこの日に集まりましょうみたいな時間とか日とかも決められてないんですか。
基本的にはないですね。
あら、ほんまに自由ですね。
そうですね、ただまあね、来てぼーっとしてるんやったらもう何もなしに来ていただいたらいいんですけど、
ぼーっとしてもいいんだよね。
ぼーっとしてる人の方が多いと思いますね。
あ、なんか怪しい空間ですね。
ほんまですね。
興味ある人多いと思いますよ。今ぼーっとしできないからなかなか。
あ、そうか、だから亀岡っていう土地がいいんですね、合うんですね。
ぼーっとした人ばっかりから、
ね、そういう意味ではなくってその何でもできる、何でもしてもいいよっていう土地ってなかなか、
まあそれはそうですわな、
うん、ないですよね。
でもまあ実際のところは何のご縁もない人は行けないわけですよ。
あ、ね、そっかそっか、
まあ、一応そのメンバーっていうか、
そうですね、あの NPO なんで会員が主になってやってますから、
みんなでそれぞれサポートしていくわけですもんね。
うん、
参加費はまあ年会費みたいなの払うって感じ
ですか。そうですね、
はいはい、
まあ年会費払ってる人もいるし、払ってない人もいるし、
うん、自由だな
ですね、
うん、フリーダムだ、
ね、
いくら払わんなんから私いけないっていうのって最悪じゃないですか。
でなんかこれはしてはいけませんみたいななんかあるんですか。一応なんかちょっと決め事みたいな、
まあ、あの警察に捕まるようなことは
さえしへんかったら、あ、なるほど、
うん、
もうそれはもうもちろんダメですけど、う
ん、はい、なんかあの CD とかアーティストさんを応援されてる、
うん、あ、そうです
ね、っていう活動もされてるんですよね。
基本的にはだからそのアーティストとか、うん、まあその定価には載せてませんがスポーツマンとか、うん、スポーツ選手とか、
スポーツ選手、うん、オリンピック目指してる人とか、
オリンピック目指してる人はなかなかいないですけど、
まあでもまあそのなんか一つのことを極めようとしてる人、
ね、うん、
なるほど、面白いですね。
うん、何でもありっていうところが可能性が
ね
広がりますもんね。
まあ なんかこう聞いてはる人で行きたいなっていう人はいるかもしれません、
ええ、その場合どうしたらいいんでしょう。
まあ、りょうちゃんに言ってもらって、
りょうちゃん、まあ、ちなみに僕なんですけど
ね、杉岡さん大変、
りょうちゃんに言っていただいて、
はい、
で私がこいっちゃんに言うと、
あ、何らかのこうつてがないと入っていけないんですよね、
う
ん、だからね、
そうですね、
うん、
まあそれはまあまあね、ね、まあ、一応やっぱり NPO という看板を上げてはるんで、お互いにサポートしていく気がないとダメですよね。
そうですよね、
うん
うん、
まあ、勝手に使われた日にあったら、うちの師匠の伏見の寺、
はい、
境内、
はい、
宇治山科一望できますね。
あ、そうなんですか、ね、
そうそう、で、はい、まあ、普段開放してますよ、もちろんさ、もう閉めるわけちゃうから、
はい、
それけどその宇治の花火大会8月10日、その時にね、
はい、
バーベキューセット持ってきてバーベキューされたら困るよねこれ。
困ります、火事起きます
ね、はい、いきなりええ匂いするな思ったら何の断りもなく表で焼肉しとる人がおる。
それは常識外れてますね。
ちょっと困りますからね、こういうのは。で、梶田さん、ちゃいますか、
ね、
太っ腹な梶田さんでもびっくりするでしょ、おねいの庭でいきなり焼肉
困ります、大切なおねいで、はい、
そうでしょ、そういうことはやっぱさすがにね、
ええ、
まあ困るから、
はい、
やっぱりそれはもうやっぱり一言ちょっとね、
まあさっき遠慮した愛犬って言ってましたけど、愛犬じゃなくてもいいみたいですよ。
あ、
愛する人とでも、
やった、
あら、いいんですか。じゃあぜひ
二人で来てもらって草引きなんかしてもらうとね。
あ、そうそう、
最高でした。
あの草引きっていうのは、
草引き知らんの、
雑草取りのことですか。
雑草取りってまたものすごい平たい言い方で
田舎なんでね、何部でも生えてくるんです。
そんなもんあった、雑草、雑草やね、
はい、
まあそういうことでね、
はい、
ぜひ、まあ以前にもいろんなことやってはるんですけども、もし、何でしたっけね、WPPD っていうのも、
はい、これ以前されてたんですよね。
そうね、富士山の辺、
富士山、
富士山のね麓でね、
は
あ、先住民族の人たちが集まって、
はいはいはいはいはいはい、
なんか お参りをするっていうのがあったんですよ。
なんかありましたね、
うん、
関西テレビの森田ディレクター、
あ、それそれそれ、
ね、
あ、詳しい、はい、
言っておりまして、もう、はい、
森田君が駐車当番しました、駐車場で、
はい全然つかめないですね、わからないですね、まだね、
私もちょっと噛んでましたね。
梶田さんも一応噛んだ、乗ってました、梶田さんの後ろにね、呼びかけにちゃうから、
う
ん、
はいはいはい、そうそう、それです、
はい、なんかこう地球の平和とか癒しを願うっていうイベントでしたっけ。
そうですね、まあ、イベント、うん、でしたね。
そういう活動もされてた、
土砂降りですね。
あ、そうですか、なんか雨やっては聞いてましたけど、
うん、あ、そうですか、なんか以前出口さんがパトカーに止められたっていうのをちょっと小耳に挟んだんですけれども、
よう止められてはるよ、じゃあ、それは僕や。
そうなんですか。
え、なんで知ってんの、
小井ちゃんパトカーに止められた、なんで知ってんの。
乗ってました、インターネットに。
そういう時はある情報通からと言わない。
あ、そうか、
その情報
通から、それ言うたらあかんのか。
そうそう、インターネット言うてしまったらどうですか。
みんな知られちゃいますもんね。
運転しててね、
はあ、
電気カミソリで火剃ってたんですよ、
はいはい、
ちょうど後ろパトカー止まってて、
はあ、
じゃあパトカーついててね、
は
あ、でプープーとか言って前の車止まりなさい言われて、
はあ、
止まったらね、
は
あ、スタスタと降りてきて、今携帯してたでしょって
言われて携帯喋ってたでしょと
って言われた時に持ってたんが電気カミソリで。
なるほど、それ説明したら許してもたんですか。
で携帯持ってへんかったんですよ、
はいはい、あ、大丈夫
で、おまわりさんがこれを見た瞬間に気をつけて運転してくださいって。
なるほど、
はい、
おかげさんで
携帯は、携帯で喋ったら捕まえようじゃね。
ね
僕は時々僕も車で、
なんで車で剃るんですか。いやだから
その風呂で忘れることあんねんから、忙しい時ってあるねん。
ありえない女の視点から見ると、
言わしてもらおうか、ほんなら
どうぞ言うてください。
女の人電車で化粧しとるから。
それ私はしません。
それ鼻の下伸ばしてカーンしてやる目をカーンしてやって
はる。あれは女じゃありません。
あ、そうなんだ、
はい。
でもボンさんね、まあ、ヒゲちょっと、ちょっと法事の前、いや忘れたってあるのよ、今の小井ちゃんの話じゃないけど、
はいはい、
それでパトカー来た時そのまま頭に回ることにして
うまい。
そしたら間違えられへんから、ウィーンでそのまま耳を起こして頭をこうと回ると、あ、携帯と違う
ね、なるほどね、気づいてもそれいいアイディア。
そうでしょ、はい、まあそんな話はさておき。
はい。
じゃあちょっとね、その陶芸のね本職の話を
聞きたいですね。
後半にちょっといろいろご指南をいただこうと思うんですけれども、はい、ちょっと一曲挟ましていただきますけれども、こいちゃんのご友人の、
はい、
ね、森源太さんのナンバーから、一曲をお送りしたいと、
はい、
はい、
本日のゲスト陶芸家の出口こい太郎さんにお越しいただいています。
はい、ありがとうございます。こいちゃん、私通称こいちゃん、
はい、
私りょうちゃん。ね、まあこいちゃんの陶芸家としてのお話を後半にお聞きしようと思っておりますけれども、はい、この間も、どこでした、高島屋でしたっけ。
そうです ね大阪の
高島屋、ね、大阪高島屋で個展が終わったとこで、
あ、
もうあっちこっちでやってはります。
あ、もう1年に何回くらいされるんですか。
だいたい2回か3回です ね。
忙しいですね。
それ大変ですよ。
はい、
まめにやってますな最近。どうですか。
まあまあぼちぼち
と、ぼちぼちでか、
ぼちぼちと。
そのあれってね、うん、個展をね、うん、個展をされるために作品を作られるのか、う
ん、
それとも作品をたまったら個展をされるのか、
う
ん、どっちなんですか。
両方ですよね。だから、
あ、
作品たまらへんかったら個展できないです。
まあそうですね。
やっぱその僕らその陶芸っていうのはまあなんか好みでいいんでしょうかね。
好みですね。
ね、有田とかいろいろあるじゃないですか、まあ、いわゆる有名な備前ね、
はい、
まあ、京都やったら清水、
うん、
まあ、それあなた どれが好きなんですか。
私もやっぱり、あ、私しっぽ焼き好きです。
しっぽ焼きときましたね。梶田さん何が
急 に尻尾焼きと、
はい、
おお、うん、びっくりしました。
びっくりしました今。
え、なんでですか。
まあまあ、まあまあ、
言っちゃいました。
いや、いいんです、いいんです。
ナイスボケって言わなかった。
ナイスボケなんですけども、まあ、まあ、ちょっと軌道修正してください。
いやいや、
まあでも全部もう有田さんなんかはね、
いえいえ、
もう目利きでいらっしゃいますから、ね、
どういたしましても。
あの、
何でも結構です。
コイジャンは備前焼きにな
るんですか。いや、あの、でもないです。修行したのは備前ですけ ど, すけど、今してるのは信楽焼きが多いですよね。
お、その微妙なこの違い、この丘前にこう分かるように言っても言葉じゃないんですね、これは。やっぱ作品を見て ね, ね、いうことですかね、
う
ん、
そうですよね。
あ、これやっぱりね、あの、僕はね、あの、小太郎先生のところで、
はい、
あの、昔焼かしてもらいましたね。なんかあの、
はい、
タバコ吸ってる頃の俺が灰皿を作っちゃったりなんかして、
またでっかい灰皿になったんちゃいますか。
やっぱそのチンケな灰皿最初はコップやったんやけど
、はい、
上がポロン取れ、いやでね、あれ難しいもんですよ、ろくろ
の。陶芸って初めて作るとね、大体その人の性格出るんですよね。
出ますね、これが、
うん、はい、ちっちゃい、
まあ見事に、もう気の弱いような小さい、
ちっちゃい、もう
そんな風に見えないのに
だから一応はちょっと縦長の湯飲みを作るよってやったけど、上がウェーンとこうなって、はい、もうええわもうそこ上カットして、
はい、
灰皿やって
諦めたんですね途中で
悲しい現実。
灰皿やって焼けたら
またちっちゃなって
何やったんか、
ちょっとしまってなんか漬物乗らへんしみたいな
そんなに
タバコ取ってたり、
どんなにちっちゃい男なんですか
そんなことも、まあ、ありますね、
はい、
でもなんかこう小井ちゃんが創始先生としてですね、まあ、指導、まあ、教室で定期的にやってる教室は、
いや、もう今陶芸教室のは基本的にはしてないです、ね、なんか、まあ、先ほどの NPO で、
は
あ
は
あ、まあ、年に何回か、
年間何回か、
うん、そうか、そこで教えてもらうっていうのも一つの手ですね、う
ん、これがね、その小井ちゃんのまたいいとこでもあると思う。教えるっていうことじゃないんですよね。
教えないです
よ、ね、そうなんです。
あら、そうなんですか。
ちょっと言ってください、どうぞ。
簡単に言うと、はい、まあ、作り方をはじめに、ね、こういう風にすると作れますよっていう方法は、
道具の方法、
方法は教えます、
はあはあ、
が、あとはもう教えないですよね。
そもそも感性、
うん、
あ、そうですか、まあ、なんかそういう、
楽しみで作るんだからね、
なんかそういう、
そこに、
うん、はい、
こう規制が入ると自分の作りたいものって作れないじゃないですか。こうしなければいけないとかっていうのがあるとね、楽しくないでしょ。
あ、そうか、固定観念ができちゃうと、うん、うまいとか下手とかこうなっちゃうし、見比べたりもしちゃうし、
そう、だって自分で作ったものが一番いいに決まってるじゃないですか。
やった、もうね、これあったらもう、
なるほど、
それがこう人に評価されるようになって、まあ、固定もできるって話だけど、まあ、それはそういうの道を選んだ人の話であってね。
そうそうそう、
自分でこう趣味でいろんな形のものを作り、それをコレクションしていくというのもこれはいいことですからね。
そうだね、
はい、
そっかそっか。じゃあ経験がなくてももう本当に敷居が低く入れるんですね。
そう、そうですね。
3歳の子でも作れますからね。
なるほど、
そうですか、うん、夜遊びみたいな、
まあ、うん、最低限の、まあ、こう器具の使い方とか、なんかそういうルールっていうか、
ルールはないですから、まあ、ルールっていうか、はい、まあ、最低中にこう爆弾っていうか風船みたいに空気を閉じ込めることさえなければちゃんと焼けますから。
なるほど、要はあの蕎麦職人とか、なんかこう練り具合がどうとかでこだわらはる職人さんとか、うん、
まあ、プロはこだわったらいいんですよ ね、
やりますけど、その土のこね方からちょっと学びたい人も中にはやりますか。
やる、まあ、
そこまではなかなか
ないですよね、
ってことは、まあ、やっぱり その道を選ぶんじゃなくて、やっぱりこうコレクションしていきたいみたいな。
そうそう、ね、まあ、もう自分でね、うん、作りたいもん作ると、
うん、でもそういう教室かつてやった時は、なんか次から次から、まあ、あのその人の勝手な都合でこの日に教えてほしいとか出てきてね来るでしょ。
うん、でもあんまりざっとしたもんなんで僕
は。いやいや、それはまあね、それは
やっぱ空いてたら教えますけどね。
うん、
教えるじゃない、空いてたら付き添うっていう感じかな。
なるほど、これはもう俺はこの作品は俺の作品じゃねえとか言ってバーンってようドラマで割ったり
あるある
まだまだ俺の違うなんて、
はい、
あんなんどうなんですか。
自分の作ったもんなかなか割れないですよね。
ようやってますよドラマで。
そうですね、
これは俺じゃねえゴ
ー。いますね、あの頑固やじね、
ジャッシング入ってゴ
ー。あの出口さんは自分で作られた作品を実際に料理とか載せられたりするんですか、その日常生活として。
それは日常使うもんばっかりですから。
あ、使われるんですか。
それ使わなかったら、
なんかね、イメージとして、はい、こう大事にね、はい、棚の上に置いとくっていう感じがあるんですよね。
まあ、それはまあなんかこうどういうんでしょうか、そういうものもあるでしょう、そら。
うん、
ね、例えば花瓶でも花いけるのもあるでしょうけど、
まあでも基本的にね、うん、花入れは花瓶でも花入れは、
はい、
花が入った時に一番花が生きるような形で作るのをイメージしながら作ってますから。
うんうん、
まあね、なくてもいいって言ってもらえることもありますけども、うん、でもそこに花が入るともっと良くなるんで。
なるほどな、
うん、そういう焼き物ってやっぱり使ってなもるもんですからね。
うーん、
でもまあなんか将来的にそういう例えば花生きはる人とか料理人とか、
ええ、
そのコラボでなんかこういう作品でこういう料理っていうこととかも、
あ、
なんか家庭画法でなんかそんなのちょっと当たっちゃいますと、はいはいはい、なんか一回
まあ本に載ったのはあのプロの料理人が選ぶあのお家で使う食器っていう、
ああ、うん、それに出てはりまして、
あ、そうなんですか、うん、は
い、
なんか
辻止めってあるじゃないですか、 あのご主人が家で使ってくれてるらしいんですよ。
へえ、うん、なんか
贅沢、だからそういうの嬉しいですよね。
うん、
それは嬉しいですよね。うん、うん、ほんま、
でもね、あの、
はい、
贅沢ではないんですよね。
あ、なんかイメージがやっぱ ねだいぶ違いますね。
結局ね、小さい頃からそういうのに親しんで、
はい、
あの普段使いにしてるとね、物、うん、を大切にするっていうのが普通にできるんですよね。
なるほど、
あ、もうオンリーワンやから。
オンリーワンじゃなくて、こう物ワンじゃなくても大切にするっていうことができるんですよね、とっさにね、普通に普段の時にね。それがプラスチックのも普段ね使ってたら、
あ、そうですね、もう確かに、
うん、使い勝手が
全然違いますよね。
で、はい、100均の緩みも別に悪いことないけども、
うん、
そこに感覚として100均やから割れてもいいっていうような使い方するじゃないですか。
あります、あります。
本当は 100円の湯飲みでも5000円の湯飲みでも物としては一緒なんですよ。
あ、そうか、
5000円を大切にするとかじゃなくって、うん、
はい、
全部大切にするっていう感覚を小さい頃から持たせてたらね、
生き人ですな、うん、これ
焼き物ってね、そう簡単に割れないですから
ね。そこもこういうこの一つのものに対するこの哲学というのもちょっとこうね、宗教的スパイスじゃなくて、その人間的な一番ね、大事な部分ですよな、
ね、だから小さい頃から、
ね、値段じゃないんだよ。
そう、小さい頃からちゃんとそういうのを使って生活してたら、うん、どこへ行っても何でも大切に使えるっていうことじゃないでしょうかね、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、もうね、はい、中田みたいなこと言うてしまった
、同い年と思えない、このしっかりしたしっかりしたって、
いつにね、こんな差ついたんでしょうね。
ね、えらい差ついてしまいましたけど、
はい、
今日はたくさんいろいろありがとうございました。
ありがとうございました。
いろんなネットでこの配信されて、
うん、はい、
こいちゃんの作品展、もう近々6月に名古屋で、
そうですね、
あるそうですけど、またネットで紹介したいと思います、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストはと言いますと、
はい、陶芸家の出口鯉太郎さんにお越しいただきました、
うん、いやいやいや、もう鯉ちゃんと涼ちゃんのね、懐かしいトークも含まれておりましたけども、はい、あ、もう時間の経つのは早ございまして、
はい。